聖書と福音の時間です。今年も半分が今日で終わります。1年の半分が明日からスタートします。同じ内容を言っていますが、ニュアンスが違います。言葉って面白いですね。やってみるけどできないと思う、できないと思うけれどやってみる、言葉を大切に使いたいですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三和田直人さんです。
おはようございます。三和田直人です。今日は確信して生きる人生というタイトルでお話ししたいと思います。突然ですが皆さん、ゾウとサメ、どちらが人類にとって危険な生き物だと思いますか？パオーンのゾウとシャークのサメです。深く考えずに答えると、まあどっちもどっちやけどサメかなという人が若干多いでしょうか。いやいや、ゾウは陸上動物だし、これも結構危険だよねという人もいるでしょう。ゾウはダンボの優しいイメージ、サメは映画ジョーズの危険なイメージもありますよね。シカゴ大学経済学部のスティーブン・レビット教授は、この例話からリスク回避の考え方をその本の中で示しています。リスクを回避するにはデータが大事だって言うんですね。1995年からの継続した調査によると、サメに襲われて死んだ人は年平均で6人。対して、ゾウに襲われて死んだ人は年平均200人だって言うんです。どっこいどっこいどころではなく、断然ゾウが危険な生き物というわけなんです。私たちはこのようにデータを収集し、分析し、確率を知ることによって、ローリスクハイリターン、すなわち成功を目指していると言えるでしょう。まあ難しいことはわからなくても、私たちは皆少なからず確率を意識して生きています。主婦の方は、降水確率大事ですよね。せっかく洗濯して干してまた濡れたら、あの残念な気持ちは数値化できません。受験生なら自分の偏差値から合格率を、病人なら手術の成功率を、科学者、スポーツマンなどなど皆確率を意識して必要な対策を練り対応していると言えるのではないでしょうか。先日アメリカの有名女優が乳がんリスク低減のために37歳の若さで乳腺摘出手術を受けたと報道されていました。彼女は乳がん発生のリスクが高い遺伝子を遺伝的に受け継いでいることが検査で分かったそうです。彼女のお母さんも46歳で乳がんになり、10年間の闘病生活の果て56歳で亡くなったということもあり、彼女は摘出手術を決断したようです。この手術により、87% の乳がん発生率が 5% 未満になったと言われていました。リスクの確率を下げ、成功する確率を上げることによって人生に確信を得ていくということは人間にとって必要で尊いことだと思います。でも同時に確率によって確信を得ていく人生はどこまで行っても不安を払拭できず 100% の確信にならないという問題もあると思います。不安はいつまでも付きまとってしまうんですよね。聖書は確率による確信の道とは別の確信の道を教えています。それは絶対的確信の道です。その確信を得ることができるために、聖書が語っているどうしても知らなければならない情報を3つのポイントでお話ししましょう。まず今日の聖書の箇所です。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。まず一つ目のポイントは、あなたを作った神がおられるということです。聖書が語る神は、私たち日本人が考える神々ではありません。拝まれる必要も祀られる必要も仕えられる必要もない、自存の神です。自らで自らを存在せしめると書いて自存です。 私たち人間は依存の人です。より頼む存在ですね。自存の神に依存する存在、それが人間、生かされている存在だというんです。いやいや、俺は神になんてより頼んでない。俺は自分で生きてるという人があるいはいるでしょう。しかし少し考えてみてほしいんです。俺は水なんて頼まない、空気になんて頼まない、重力なんて必要ないといったところで、水があなたを、空気があなたを、光があなたを、重力があなたの命を保ち、支えている事実には変わりありません。同じように、神になんて依存しない、見えない神に頼るなんてそんな奴は弱い奴だ、と多くの日本の方は言うんですが、その神にあなたは作られ、支えられ、生かされているというんです。空気、水、光、目に見えないこのようなものに依存して生きている私たちは、究極的には、この目に見えないものを作り、私たちを生かしてくださっている神に生かされている存在なんです。アメリカの空気、イスラムの太陽、中国の重力、ということが愚かであるように、アメリカの神、イスラムの神、日本の神と考えるのは適切ではありません。私たち人間をお作りになった唯一の神がおられるのです。自存できる唯一の方に依存することは、恥ずかしいこと、弱いことではありません。当然のことです。そして、その人こそ、確信を持って生きる人生を歩めるというんです。二つ目に、神はあなたの味方であるということです。児童養護施設で育った女の子の手記を読みました。彼女は3歳で生みの親に捨てられ、児童養護施設で5歳まで過ごし、その後、子供を求めたけれどもいなかった親切な40代の夫婦に引き取られて育ったのでした。そのお母さんが彼女にいつもかけていた言葉で、彼女が嫌な言葉があったそうです。それは、お父さんとお母さんはどんなことがあってもあなたの味方だからね、という言葉だそうです。彼女は16歳になった時家を飛び出すんですが、その時両親にこんな風に手紙を書いたそうです。お父さんとお母さんは偽善者です。幼稚園の読み聞かせのボランティアをしているのも、他の人のために一生懸命働いているのも、私を引き取ったのも、みんな周りの人から良い人と思われたいからでしょう。私はお父さんとお母さんの自己満足のための道具になるのは嫌。今日からは一人で生きていきます。この手紙を読んだお父さんとお母さんは大変悲しむんです。本当に彼女のことを思っているのに、彼女の味方なのに、それが伝わらない悲しさです。皆さん、神はあなたの味方です。聖書は偽善の書ではありません。どんなにあなたのことを思っているか、神の思いが凝縮されている書物なんです。しかし、この女の子の歪んだ心がご両親の愛を跳ね返してしまったように、私たち人間の歪んだ心、これを聖書は罪と言ってますが、この罪のゆえに、この神の思いに気づけないでいるのが私たち人間なんです。最後に三つ目のポイントです。神はあなたを愛しておられるということです。この女の子はある男性と出会い結婚することになりました。25歳になっていた彼女はさすがに11年間自分を養育してくれたこのご両親に報告しないわけにはいかないと思い連絡を取ります。結婚式には出なくていいからね。そんな風に言われたご両親は婚約者の男性に頼み込んで手紙を託します。そして結婚式で手紙を読んでもらうんです。結婚式で読まれた手紙はこうでした。愛する春ちゃんへ、今日という素晴らしい日を喜んでいます。その場所に出席したかったけど、それは許されなかったので、手紙を託しました。あなたが16歳で家を出る前、私に聞いたことがありましたね。お母さんはどうしてジュエリーデザイナー辞めたの？宝石好きだったんでしょ？仕事好きだったんでしょ？どうして辞めちゃったの？もったいなくなかったのって。春ちゃん、私はジュエリーデザイナーの仕事を辞めて後悔したことは一度もありません。だって私を輝かせる唯一のジュエリーは、春ちゃん、あなただからです。あなたが輝いて生きること、それがお母さんにとってどんなに幸せなことか。お母さんはどんな宝石を身につけるより、あなたが幸せであることが幸せです。11年間、春ちゃんと一緒に生きることができたことを感謝しています。今日、あなたは輝いていることでしょうね。はるちゃん、結婚おめでとう。幸せになってね。この女の子はやっと気づきました。 自分を本当に愛してくれていたこのご両親の愛に。皆さん、あなたをお作りになった方は、あなたを愛する愛のあまり、最も大切な一人子を捨てました。しかも惜しまずに与えたと書いています。犠牲とすら思わずに与えたんです。この神をぜひお知りください。この神に信頼して歩む人生こそ、確信して生きる人生です。決してあなたを見捨てないだけでなく味方であり、味方であるだけでなく、最大の犠牲を払っても惜しくないほど愛しており、諦めずに今日もあなたを探しているお方です。この聖書が語る神、救い主イエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
ギフトで誠の愛に包まれて、
悲しみも苦しみも全てを知って癒される信じる
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。
覚めよ目覚めよと主の呼ばれる声がする。
聖書と福音700回記念公開録音イベントは8月31日午後1時半から大阪中之島中央公会堂大ホールです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ローマ人への手紙8章31節32節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。君